皆さんおはようございます。あやです。このチャンネルでは16回イメコン診断を受けた私が中学校教員を退職しイメージコンサルタントとなって服選びスタイリングについて話をしています。今日もよろしくお願いします。さて、前回の放送でママがおしゃれ迷子になる理由を話しました。で、これおしゃれ迷子っていうのはなんかいろんなものをこうおしゃれが大好きでこう楽しみながらでも迷子とかそういうなんか意識高い系の迷子じゃなくて本当に着る服について迷ってしまっているっていう意味での迷子です。でね、前回子育てに必死なシーンの時には別におしゃれじゃなくてもみんな必死だから大丈夫だよみたいな話をしたんですけど、それって仕事シーンに比べたら緊急性はないかもねって話なんですけど、いや結構緊急性があるよっていう訂正をしたいなと思って今この収録を撮っています。緊急性っていうかね、なんか私が子育て一生懸命やってた時期のなんかインスタの写真とか振り返るとなんか悔やまれることが多すぎて、だからやっぱママもおしゃれ大事だよねって話を今日したくて、この回を喋ることにしました。なんかまず私で会ったのが前にも話したんですけど、髪型と服がめっちゃちぐはぐみたいな現象。そう、髪型はめっちゃなんか男の子ママとしてボーイッシュに、めっちゃショート、めっちゃショートみたいな状態なのに、こうなんか下は可愛らしいものにもちょっと憧れてたから、なんかちょっと可愛らしい色とか形の服とか着てて、なんかもうすごいちぐはぐとにかくっていうのが非常に悔やまれます。あとやっぱりブルベ冬って言われてブルベ冬を信じ込んでた時、別にブルベ冬好きじゃないのにね、なんかやたら色が濃くて青みがあって暗い色をなんか頑張ってきた時とかの写真振り返ると、あーなんかもっと好きな色を着てたかったなみたいな感覚もありますし、保育園のお迎えに行く時になんかすごいおしゃれなママっていうかね、おしゃれっていうかなんだろうな、T シャツデニムとかの服なんだけど、なんかすっごいその人に馴染んでて、なんかその人らしさなんですよね。その人らしい着こなしっていうか、こう T シャツ1枚選ぶにしてもデニム1枚選ぶにしてもなんかその人のこだわりが感じられるような、なんかすごいねその人らしさで垢抜けてたって感じ。なんか私の中で垢抜けってこうなんだろうな、こう垢抜けるよっていうおしゃれが上手な人の真似をしてそれっぽくなるっていう感覚よりも、やっぱその人ならではのなんかその人らしさ、もちろん似合うも入ってくるだろうし、かつその人のこう内面的ならしさとかも全部反映される価値観とか、そういうなんか全部がこう仲良くしてるようなその人の中の要素の何かが全て仲良くなってるような感覚っていうのが私は垢抜けかなって個人的に思うんですうまく説明できないけど。だからね、なんかおしゃれがハードルが高くなっちゃって自分を苦しめるなら今無理する必要はないのかもしれない。でも日々なんとなく選んでなんとなく着て鏡に映った自分がなんか疲れ切った顔して浮かない雰囲気でこう毎日をスタートするよりも、なんかそのライフスタイルとかねいろんな制限がある中でも、あ、私この服好きだわとか、この服着てる私好きだわとか、やっぱりね、そう、日々大変で疲れやすいママだからこそなんかそうやってこう自分に帰る瞬間鏡見て、あ、ちょっと今日の自分いいかも悪くないかもっていう瞬間、なんかママだからこそ大切にしてほしいなっていう感じがあるんですよ。で、そう、最初にも言ったけどとにかく悔やまれるのが、なんか写真に写ってる自分インスタとかでねがなんかね私の好きな自分じゃないっていうか、子供たちはめっちゃちっちゃくて可愛いんですよね、あの頃の写真って。でもなんか私がなんか今言ってきた意味で垢抜けてなくて、なんかちょっと残念で、なんかそこがね地味に悔やまれるところなんですよ。 でね、もう何回も言うけど、ママって超大変だし、なんか試着してる余裕とかもね、ないし、服、ちゃんと選ぶのに、買うのに選んでる余裕もないだろうし、うん。で、毎日こうね、クローゼットの前で悩むっていう時間もないし、なるべくそれってなくしたいと思うじゃないですか。でも、効率よく、もっと可愛く、もっとテンションが上がる服に出会える方法を知ってるんですよね。自分自身はね。その、めちゃめちゃ16回のユニコーンと服のトライアンドエラーしてきてるから、うん。だから、なんか知ってるなら、なんか一刻も早く、なんかやりたかったそういうのを。うん。なんかそういうサービス出会えたらよかったのになってめちゃめちゃ思ってて、うん。で、そういう方法としてイメコン使ってたはずなのに、なんか私の、こう、なんとなくがなんとなくすぎて、上手に使えなくて、で、結局ね、7年かかったんですよ、私。最終的に、あ、これが私、これが納得、この私、服着てる私大好きってなるのに、イメコン着始めて、7年かかってるんですよ。もうね、子供超でかくなるじゃないですか、7年なんてあったら。いやー、ほんと悔やまれるよ、やっぱりそういう意味では。別にね、全部その16回のイメコンが意味がなかったとも思ってないし、私アナリストさんのこと大好きで会いに行ってるから、全部ね、経験としては宝物なんですけど、うん、でもとはいえ振り返ると、いや、もっと効率よく、ね、やれたらよかったよね、とやっぱり思います。お金も時間も。だから効率よく、ママも、なんか、うん、一番輝ける服、うん、うん、そうそう。なんかそういう装いに、早く、なんか出会ったらもっともっと毎日ハッピーだろうなって思う。公園でも支援センターでも輝ける、写真でも輝けるね。あとでインスタとかで自分のやつ見ても、あ、子供たち可愛いし私もいい感じっていうのって、いや、めちゃくちゃ大事でしょうって今だからこそ思うんですよ。で、自分自身ね、今小4小2の男の子がいるんですけど、うん、なんかそうやってママの生活でこういう機能性必要だなとか、うん、なんだろう、こういうことを気にしなきゃいけないなっていうのは、やっぱり感覚的に経験として残ってるので、うん、なんかそういうね、もっともっと、もっともっとこう輝けるママたち、ね、今でも十分素敵なんだけど、もっと装いとして、外見として輝ける、うん、そのなんか素材の発掘というか、ね、そんなお手伝いもできたらいいなと思って、うん、支援センターでも公園でも必死だから適当でいいだろう、ではないよな、と思って、このような話をさせてもらいました。子供が落ち着いてからとか考えるかもしれないけれど、今日が一番若い日ですよ。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。